2022年5月29日主日礼拝を始めます。まずは礼拝のためにお祈りいたします。皆様お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、初夏を感じさせるような暑さの続く中でありますが、私たちに今日も健康を与えくださり、この街道へと集わしめてくださいましたことを感謝いたします。イースターから早くも6週間過ぎました。あっという間に5月も終わろうとしております。1月からここまでの日々を振り返っても、下手をすると暗いニュースばかりが私たちの記憶の中に残ってしまいます。ウクライナの戦争もなかなか終わる気配すらなくて、日本にも1000人を超えるウクライナの方々、避難民として来られていますけれども、この後どうしたらいいのかという課題がさらに突きつけられている。主よ、どうか避難民の方々にどうか慰めをお与えください。この国でも、日本に住む方々の生活の中でも、さまざまなものの値段が上がって、これからますます値上がりしようとしている中、また新型コロナもなかなか収まらない。本当に世の中に目を向ければ私たちの信仰も下手をすると萎えてしまうのではないか、そのように思わされることがありますけれども、主よ、どうか主が復活なされた、御子が復活なされた、その大いなる力、私たちが仰ぎ見つつ、何よりもあなたからいただく恵み、どれほどのものか改めてそこに心を留めて、日々穏やかにさまざまな情報に誠実に向き合いつつも、とらわれることなく、日々どうか感謝のうちに、また喜びのうちに過ごすことを得させてください。このような時こそ、死者の中からよみがえられた主のお姿、どうかそれぞれの心に仰ぎ見つつ、日々を歩むものとさせてください。どうか今日の礼拝をも祝してくださいますように。私たちはいつもあなたから心が離れてしまいがちでありますけれども、改めて礼拝によって、御言葉によって私たちをつなぎ止めてくださいますように。私たちがあなたの御前で何者であるのか、その喜びを改めて取り戻して一週間歩むものとさせてください。特に今年は天候が不順、暑さ寒さも激しく、兄弟姉妹の中に体調を崩す方々が多くおられますけれども、どうか一人一人の霊肉をどうか力強くお支えくださいますように。来られない方々の上にあなたからの慰め、どうかお与えください。このような時こそ、多くの人々が信仰を強められ、また求道者の方々が信仰を与えられて、これからの日々を希望のうちに歩むことを得させてください。どうか6月、5月もまたあなたの御言葉によって締めくくり、新しい6月を迎えるものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書17章1節から13節、新約聖書の202ページです。ヨハネによる福音書17章1節からお読みいたします。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。 あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。そこまで説教、主の喜び我らに満ちぬと題してお伝えいたします。本日の聖書箇所は今お読みしたようにすごく長いので、これを全部説教にしようとすると多分4週間5週間分ぐらいはできるんじゃないかと思うんですね。ということでですね、主の喜びとは何か、その一点に絞ってお伝えしたいと思います。本日お読みしたヨハネ福音書の17章はですね、遡ること13章の途中から始まる主イエスの告別説教と呼ばれる部分の最後の箇所、 お祈りの部分に該当します。説教があって最後にお祈りがある、このスタイルは旧約聖書時代から続いておりまして、現代の礼拝にも引き継がれています。です、問題はですね、なんでこの箇所は告別説教と呼ばれるのかというところなんですけども、それはこの後に続く出来事と関係があるんですね。で、主はイスカリオテのユダに裏切られ、祭司長たちに逮捕されてしまう。で、さらにその後はご存知、十字架であります。そうなる直前に弟子たちに語られた最後のメッセージだから告別説教と呼ばれるようになった次第であります。で、そうなんですけれども、本当に最後と言ってしまってよいのかっていう疑問があるんですね。十字架の後には復活がありますので、本当の意味では最後ではないのかもしれないと、そう思うのです。まあそれはさておき、さすがのイエス様も生身の体で生きる人間としては最後の 局面を迎えているわけなんですね。で、問題は弟子たちの方なんです。置いてきぼりを食らわされる弟子たちにとっては心中いかばかりか。で、これからほんの短い期間ではあっても主がいなくなってしまう。短い期間というのは、まあ、中一日というかですね、十字架で死なれてから3日目に復活するまでの間主がいないけれども、その後弟子たちは復活を目撃する。やはり、まあ、その後ですね、復活後は主は天にお帰りになってしまう、昇天という出来事がありますので、主が弟子たちの目の前からいなくなってしまうということには変わらないんですね。で、実はその辺の事情につきましては今日の私たちも同じだと言えるのです。主は聖霊というあり方で、引き続きこの世界に関わってはくださるとしても、残念なことにいつまでも人間のイエス様を仰ぎ見ることはできないですね。いつまでもというか、当時の弟子たちから見ればいつまでも、今の私たちからすれば最初からイエス様のお姿って実物、生イエスじゃないですけど、生のイエス様は見たことないですね。で、次にイエス様のお姿を仰ぎ見るのは世の終わり、終末であります。それまでの間はお別れの状態なんです、ね、目に見える形ではお会いできない。だからこそ主は告別説教という形で御言葉を語ってくださるのです。13節にあるんですね。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。つまりこういうことなんですね。別れの前に主の喜びが弟子たちの中に満ち溢れるようになるため、一旦お別れする、お別れした後しばらくお会いすることはできない。その別れが果たして何年続くのかもわからないと、そういうことを見越しての御言葉だというわけであります。しかもこの後訪れる別れ、この弟子たちにとっての別れというのは単なる日常的で軽い意味合いでのお別れではない。弟子たちの致命的な挫折や失敗を含んだ別れであることも忘れられないですね。主を裏切った、まあ、代名詞と言われる存在はイスカリオテのユダなんですけども、このユダだけじゃないんですよ、裏切ったのは。三度も主のことを知らないと言ったペトロをはじめ、主を見捨てて逃げ去った全ての弟子たちが裏切ったわけなんですね。それでも弟子たちがいつかは立ち直って喜びに満ち溢れて生き続けることができるようにと、そのための告別説教なんですね。で、前置きが長かったんですけれども、さて、ところでということで、主の喜びとはどういう喜びなのでしょうか。で、これが主の喜びだってことは具体的には何も示されていません。おそらくここまで主が告別説教で、まあ、13章からですけど、告別説教で語られてきたことがその喜びの中身となるのでしょう。で、中でも重要なことを、まあ、ピックアップしていくとですね、聖霊の働きによって弟子がキリストとつながること、まずそこが大事なんですね。ブドウの木の例えに見られるんですね。私につながっていなさいという言葉ありますけれども、そのことを通して天の父と御子との交わりの中に弟子たちも入れさせていただけること、また弟子の人生において必ず迫害はあるけれども、主はすでに世に勝っておられる、だから弟子も勝利に預かれると、その結実として永遠の命がいただけるのだと、そういう諸々の喜びを厳密には語り尽くすことは できないんですね。一言で申し上げれば、神が御子イエスにおいて成し遂げてくださる救いや贖いそのものが主の喜びではないかと、そう言ってよいかと思います。つまりありがたいことにですね、主の喜びとはイエス様の個人的な喜びではない、弟子たちが救われることに他ならないのです。主は弟子たちが救われることこそ最高の喜びとしてくださる。そのためにはご自分の命を捨てることをも厭わない、厭わないどころか喜んで与えてくださるんですね。まさにそのためにこそご自分は天の父から使わされてきたのだと、そうおっしゃってくださるのです。繰り返しますが、この後に待ち構えているのはただのお別れではありません。弟子たちの裏切りを含む惨めな別れであります。弟子たちは主が復活なされた後もなお少なからず後ろめたい思いをしたことでしょう。書かれてはいないんですけれどもね、そのことは。ペトロは三度も主を知らないと言ってしまったのです。普通ならもう終わりです。本当はイエス様に顔向けなんてできないんですよ。希望などありません、本来なら。しかしここでの主がなさった祈りは、ご自分を裏切る弟子たちがこのあと罪の意識に苛まされることになっても押しつぶされてしまわないように、むしろ喜びに満たされるようにとなされた祈りであることを、今ここにいる私たちもまた感謝を持って受けるべきものであります。弟子たちがしでかしてしまう重大な失敗をも主は喜びで包み込んでしまうのです。あなたたちはすでに許されていると、そのことが分かっているからこそ、福音書には主が復活なされた後裏切ってしまってごめんなさい、お許しくださいっていう箇所はないんですね。すでに許されているんだ。残念ながらこのありがたい祈りを聞かせていただく前に、イスカリオテのユダは立ち去ってしまったんですよ。よくですね、巷ではですね、教会の中では、そんな彼にもイスカリオテのユダにももしかしたら救いはあるかもしれないなどと、私たちが安易に語ることはできません。主はイスカリオテのユダのことを滅びの子と呼んでおられます。この場に至るまでユダには思いとどまる機会がいくらでもあったことでしょう。ちょっと魔が差したとかですね、物の弾みってことじゃないんですね、彼の裏切りっていうのは。いくらでも思いとどまる機会があったはずなのに、彼は最悪の裏切りを選んでしまった。滅びというのは自ら選び取ることなのです。決して神様から意地悪に与えられるものではないんですね。弟子にとって大切なことは何よりも主の身元にとどまることであります。立派なクリスチャンになれるかどうかなどと最初から心配する必要はありません。命ある限り神との交わりにとどまること、簡単には理解できなくても御言葉に聞き続けることであります。難しくて私にはさっぱり分かんないとか諦める必要ないんですよ。聞き続ける、それ自体が大切なんです。交わりにとどまっている限り、そこから命も知恵もいただけるのです。例えばペトロのようにですね、土壇場で三度も知らないと言って一度は逃げてしまうこともあるんですよ。それでもペトロが最後まで主に付き従っていきますと豪語した時の思いは決して嘘ではありません。彼は嘘を言ったわけじゃないんですね。だけども怖くなって逃げちゃった、 まあ、それが実情だとは思うんですけども、途中で折れてしまうことがあったとしても、主と共にまっすぐに生きようとすることが大切なんです。そこが計画的に主を裏切ったイスカリオテのユダとの決定的な違いなんです。計画的に裏切るというのはさすがに滅びのことを言われてしまう。同じ裏切り者でもペトロは違うんですね。弟子は主を見捨てましたが、主は私たちを見捨てるお方ではありません。不甲斐ない弟子たちが救われることこそ主の喜び、不甲斐ない弟子たちが主の身元にとどまり少しでも成長していくのなら、主はますます喜んでくださることでしょう。そして何よりもですね、主の喜びとは弟子たちとの交わりそのものであります。成果が欲しいわけじゃないんですよ。功績とかですね、いい成績、売り上げが欲しいわけじゃないんです。弟子の存在そのものを愛し、愛することそのものを喜びとしてくださる。そこには双心などありません。本音はどこか別のところにあるんじゃないかと心配したりですね、勘ぐったりする必要はないんですね。そんな主の喜びが弟子たちにも満ち溢れるようになる。それが最後に申し上げたいことなんです。弟子たちにも主と同じ喜びが満ち溢れる。それは個人的な喜びではないんですね。キリストに出会って救われる兄弟姉妹が群れに加わっていくことを喜ぶことだと言ってよいかと思います。また兄弟姉妹との交わりそのものを喜ぶことでもあるでしょう。交わりっていうのは大雑把に言うと礼拝が中心なんですね。何か個人的に他の教会員とどっか遊びに行くとかそういうことではなくて、共に同じ神を崇める、キリストを崇めるために礼拝に集まる、それが第一の交わりなんです。個人的なことを喜ぶのではありません。キリストの喜びを私たちもまた共有するのです。で、逆に申しますとですね、個人的な喜びを共有するのは難しいものなんですね。まあ、ちょっと下世話な話になってしまうんですけど、例えばですね、ツイッターなどの SNS をやっていますと、こんなエピソードを耳にすることがあるんですね。学生時代の友人の結婚式に参加してひどく精神的なダメージを負ってしまった。多分冗談だと思うんですけど、その彼は2週間ほど寝込みますとつぶやいていたんですね。この人は結婚適齢期を過ぎた独身男性ですから、同じ年の友人がまあ先に結婚しちゃったって、まあ、そういうことで多分ショックを受けていらっしゃるんでしょうけど、まあ、それは無理からぬことなのかな。そんな感じでですね、個人的な喜びを共有するのは難しいんですね。できないかもしれない。しかしキリストの喜びは信じさえすれば誰とでも共有できるのです。なぜなら主は全ての人のために苦しみを受けて血を流し十字架で命を捨ててくださった、そのことを私たちは共に信じているからであります。これ大事なのはですね、イエス様は信じる人のためだけに死んでくださったんじゃないんですね。全ての人のために死んでくださった、その大いなる恵みをあとは感謝して受け入れるだけなんです。そこで信仰というものは必要なわけですけれども、全ての人のために死んでくださったキリストの恵みを感謝していただく。食べ物は全ての人の前で差し出されている。でもそれをいただきますって食べるかどうか、ある意味その人たちに信仰にかかっている。そういう言い方もできるんですね。そこでの私たちの喜びは何かというと、あとは多くの人々が信じる仲間に加わり、主の喜びを共にできることを願うことなんですね。 クリスチャンの喜びっていうのはキリストの喜び、キリストの喜びというのは多くの兄弟姉妹が救われること、群れに加わること、それ以外の喜びはないんですよ。どんな人が群れに加わっても喜びなんですね。社会的なステータスが高い人なのか貧しい人なのか、そんなのは関係ないんです。キリストの救いに預かる人、共にいただきます、恵みをいただく人が増えればそこに喜びがある。主の尊い犠牲によって勝ち取られた喜びっていうのは嫉妬の対象にもならなければ誰にも奪われることはないのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは罪深い世のために、罪深い人々のために御子が捧げられることを良しとしてくださいました。また何よりもあなたがくださった救いを受けることそのもの、いただくことそのものをあなたは喜びとしてくださいます。他に私たちがあなたを喜ばせることはできません。あなたを喜ばせうる何か私たちに手元にあるわけでもありません。何も持たないもの、その何も持たない私たちがただあなたからその許し、恵み、愛をいただく、そのこと自体をあなたは喜びとしてくださいます。主よ、どうかその喜び、より多くの人々と共にすることができますように。またどうか主が何を喜んでくださるのか日々忘れることなく私たちの心に刻みつけ、私たちもまたその喜びを自らの喜びとすることを得させてください。どうか今悲しみ苦しみ多いこの世界において、あなたの喜びが広がり、どうか満たされますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Jesus. Saved Shining as the sun.